聖書イザヤ書2章2から5節、使徒言行録2章38から41節。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来ている。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して楔とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペトロはこのほかにもいろいろな話をして、力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。説教、聖霊の賜物を受けて生きる道への招待。本日の説教は英国国教会主催、ウィリアムズ一子先生です。
おはようございます。今ご紹介に預かりましたウィリアムズ一子と言います。ウィリアムズと聞くと日本人ではないかなと思われたかもしれませんが、東京の東村山で育ちました。日本人です。クリスチャンホームで育ちました。で、今ここにも来ていますけれども、マーク・ウィリアムズという人との出会いがありまして、結婚して名前が、名字がウィリアムズとなりました。で、夫のマークがイギリスの大学で日本学、日本文学などを教えておりましたので、30年間イギリスに住んでおりました。3人の子育てをし、後でまたお話しするんですけれども、病院チャプレンとして仕事をしている中で、夫が私の母校である国際キリスト教大学に呼ばれたため、6年ほど前に思いがけなく日本に帰ってきまして、今三鷹にある国際キリスト教大学におります。牧師としていろいろな奉仕をさせていただいております。本日は呼んでいただきありがとうございます。今日は教会の暦で言いますと、聖霊降臨日、ペンテコステと呼ばれる日となっております。聖霊というとどのようなイメージというか理解を皆さんはされているでしょうか。父なる神様、創造主である神様という神様、父なる神、そして御子であるイエス様、キリスト、私たちに救い主として来てくださったイエス様、いろいろお話を皆さんもご存知だと思いますし、イエス様についていこうとして集まっているのがこのキリスト教会では、聖霊とはいろいろな、説明の仕方、また体験がの仕方がありますけれども、一つには風のようなものという説明の仕方があります。風というのは目には見えません。聖霊というものも 私たちの目に見えるような形はありませんけれども、風というのはそれ自体は見えなくとも、今も扇風機で風がこう回っていますけれども、その風の前に例えば薄いハンカチなり何かあれば、また窓の前にあるカーテンがあれば揺れるのが見えると思います。カーテンが揺れるのを見て風が吹いていることがわかります。また私たちの肌に風が当たることで、それを感じることで風があることがわかります。目には見えなくても必ずそこにあるものとして私たちは意識、認識していると思います。まあ、聖霊も、まあ、一つにはそういう解釈の仕方もあります。さて今日の、聖霊降臨日として覚えるときに読まれる使徒言行録の、箇所がありますけれども、今日は お読みしなかったところから、その聖霊が下った日はどのようであったかと、まずちょっとお話ししたいかと思います。使徒言行録の一章にはこのような記述があります。主イエスは復活された後、天に上げられる日が近づいてきたときに弟子たちにこう言われました。エルサレムを離れず、前に私から聞いていた父の約束されたものを待ちなさい。この約束されたものというのがまさに聖霊のことでした。イエス様はその聖霊があなた方の上に下ると、あなた方は力を受けると言われました。聖霊自身は目に見えないかもしれないけれども、聖霊が下ると力が受けられる。その力を受けることで聖霊が共にいてくださることが私たちとしてわかるのかもしれません。そして今日の礼拝の最初に池田先生が読まれた預言者ヨエルを通して神様が言われていた、私の霊をすべての人に注ぐといった日が到来することをイエス様はおっしゃっていたのです。そしてイエス様が昇天され、いよいよ弟子たち一同が一つになって集まっていた時、その日が訪れました。突然彼らは激しい風が吹いてくるような音に包まれたとあります。そして一同は炎のような舌が分かれ分かれに現れて、一人一人の上にとどまったのを見たとあります。そうすると一同は聖霊に満たされました。そして聖霊に満たされた弟子たちは自分の全く知らない外国の言葉で神の偉大さを称え始めたのです。イエス様は聖霊が下ると力を受けるとおっしゃいました。彼らにはあらゆる言葉を話す人々に対して堂々と神様の素晴らしさを力強く伝える力が与えられていたのです。それがその時の神様からの賜物でした。神様から一方的にくださったギフトであったわけです。この光景に多くのユダヤ人が驚いて集まってきました。そのユダヤ人というのはエルサレムよりも遠いいろいろなところに離れて暮らして、そしていろいろなところの言葉を話す人たちがエルサレムにまた集まってきた人たちだったんです。だからエルサレムにいましたけれども、それぞれの国の言葉を持っていた人たちでした。で、その人たちが弟子たちから、その弟子たちは知っているわけもない言葉、自分の言葉で神様のことを称えているというので本当に驚いて集まってきたわけです。そこで聖霊に満たされた弟子の一人ペテロは立って、 彼らに向かって声を張り上げました。力強く説教を始めたのです。そしてその説教で彼らに告げました。あなた方が十字架につけて殺したイエスは神の子であった。神はそのイエスを主としメシアとなさった。そして神はそのイエスを復活させられた。ペトロたち弟子たちは皆そのことの証人であると言ったのです。聖霊に満たされて力強く証しし語るペテロの言葉には聞いていた人々の心を大きく動かすものがありました。聖霊は目に見えませんけれども心を動かす力がそこで働いていたのです。神の子メシアとして来られた方をこともあろうに自分たちが十字架につけて殺してしまったのだと知り、そこにいた人たちは愕然としました。そして言いました。私たちは一体どうしたらよいのですか。こう素直に聞いたことは大切でした。というのは神様と私たちの間というのはこういった問答から生まれる対話によって生きた関係となるからです。神様の方から一方的に愛のメッセージはいろいろな形で届けられています。しかしそれを私たちがすべて理解できるわけでも認識できるわけでもありません。神様から来られているメッセージと自分のある立場、立ち位置とのギャップ、差がとても大きくあると感じるとき、そこに一つの問いが生まれるとしたら、それは救いの道へ導かれる問いとなり得ます。そこで、この正直に切迫した問い、一体私たちはどうしたらよいのですかという問いに対して今日読んでいただいた箇所があるのです。ペトロはこう答えます。まず悔い改めなさい。それはまず自分の立ち位置がどれほど神様との関係においてずれてしまっているか、どれほど神様から離れてしまっているか、どれほど神様をないがしろにしてしまっているかに気づいて、その神様に背いてしまった自分を認めて悔い、方向転換をする、神様の方に向き直す、それが悔い改めるということです。そして悔い改めてそれぞれイエスの名によって洗礼を受けなさい、洗礼を受けて罪を許していただきなさいと説きます。イエス様にはどんな罪をも許してくださる力、恵みがおありになる。その恵みを受けるためにイエス様あなたについていきますとこちらから答えていくのが洗礼というものです。イエス様の十字架と復活による罪の許し、そして永遠の命への道を感謝して信じる、その恵みを受け取るということが洗礼です。先ほど対話ということを申しましたが、イエス様の方から差し出してくださっているもの、そのイエス様を通して差し出されている神様の愛をこちらから受け取るという、こちらから側からの応答すること、そこに大きな意味があり、そこにまた神様の聖霊の働きが働くというのです。イエス様の愛と私たちの心の間に生きた動きが生まれる、それこそが聖霊の働きです。その聖霊の働きの中から私たちには 信仰の賜物というものが与えられるのです。信仰は自分の努力で作り出せるものではないのです。神様の聖霊によって働いていただき、いただくもの、それが信仰なのだと思います。そしてペトロは言います。イエス様の名前によって洗礼を受け、罪の許しが与えられるとき、賜物として聖霊を受けますとあります。聖霊は賜物、ギフトなのです。一方的に与えられるもの、自分で作り出すことも努力で獲得することもできないものです。一方的にプレゼントされるものです。このギフトである聖霊が与えられるとき、私たちは内側から新しくされ、深い喜びを知ることができます。聖霊は神様からの祝福そのものであります。神様と共に歩む道へと導いてくださるもの、それが聖霊という賜物です。聖霊というギリシャ語の言葉には、傍らに呼ばれたものという意味があるといいます。目には見えない存在ながら、私たちの傍らに寄り添ってくださり、励まし、慰め、助言をしてくれる、また行く先をも導いてくださるという意味合いがあると思います。たとえ自分が一人でいると思っても、決して一人ぼっちではないのです。そのいわば伴走者となってくださる聖霊の恵みに気づくとき、私たちの中からは新たな感謝が生まれ、神様との双方向での心の対話はさらに生きたものとなるでしょう。聖霊の導きに応えて生きる道、いや生かされる道へと呼ばれるのです。今日の説教メッセージには、聖霊の賜物を受けて生きる道への招待といういささかまどろっこしいタイトルをつけてしまいました。聖霊とは一方的にギフト、賜物として受け取るものであることを改めて意識して感謝し、そこから生まれる生き方に私たちは呼ばれているという恵みを再認識できればと思った次第です。賜物、聖霊の賜物はではいただいてそれでおしまいというものではないのですね。そこから新たな動きが生まれます。新たな生き方が日々求められるものです。特に周りを見てみれば、また自分の生活を見てみれば、さまざまな試練や問題があると思います。苦しみや悲しみが満ちているのではないでしょうか。そのような世界にあって、そのただ中に生かされているものとして、イエス様の愛を知って信じ受け取る、そのことによって聖霊という賜物をいただき、その愛の働きに用いられる道へと呼ばれていることに気づく。呼ばれている、招待されているのですから、強制的ではないのです。強制的にこれをしなさいというのではなく、招待してくださっている、誘ってくださっている。そこに私たちが心からどう応えていくか、日々新しいチャレンジがあるのではないでしょうか。では少しだけ私が30年住んだイギリスでの、体験の話を少しさせていただきたいと思います。時間は大丈夫でしょうかね。少しさせてください。私は1989年の1月にイギリスに初めて渡って暮らし始めることとなりました。 夫のマークとは日本で知り合いましたし、その後はアメリカに住んでいる、そしてその後また日本に、マークの研究で日本に住んでいました。そこから思いがけなくイギリスのリーズというところにある大学で夫が呼ばれ教え始めることになったので、私としては初めてイギリスに住むこととなり、1989年の1月に行きました。そうしてみますと、一番上の子1歳半の子とともにイギリスに着いたのですが、そのちょうどその日に日本の昭和天皇がお亡くなりになった、そういう日だったんですね。そしてそういう日にイギリスに着いてみると、毎日報道でかつての戦争で旧日本軍の戦争捕虜として東南アジアで、言葉にするのもつらいような残虐な思いを、扱いをさせられた方々の言葉が連日報道されていました。というのは昭和天皇は旧日本軍の最高責任者として彼らには伝えられていたからです。自分たちを苦しめた旧日本軍のトップであった人、また仲間が4人のうち1人は命を落とすという対ビルマの結ぶ鉄道工事ので亡くなっていた仲間を覚えるときに、あのような思いを強制した旧日本軍のリーダーであった昭和天皇は、戦後も自分たちに謝罪と取れるような言葉かけもなく亡くなっていってしまったというので、おそらくそれまではあまり公には語ってこられなかった深い傷、そして怒り恨みのようなものを連日テレビ新聞ラジオなどで伝えていました。私は初めて住むことになったイギリスで報道される彼らの声を聞き、また日本を激しく非難する声を聞き、とてもショックを受けました。ここまで日本は憎まれて嫌われている国であったのかというショックもありましたけれども、日本軍がどのような残虐行為をしたのかを聞くにつれ、その残虐さに声を失うほどでした。そしてさらにそのことを知らなかった、そのことを日本人として知らないで来てしまったということに深いショックを覚えました。恥ずかしく思いました。そしてそこからどうしたらよいかと思うものの、ごめんなさいと言ったところで何にも分かってない私がのこのこと彼らの前に行って言ったところで、あまりにもそれは薄っぺらくかえって失礼になるだろうと思う思いがあり、何もできないでいるというのが正直な私の情けない姿でした。そのような中で数年後、母校の国際キリスト教大学からある先生がお見えになりました。その先生は斉藤先生と言いまして、元捕虜の、ゴードンさんという方が書いた英語の、手記を日本語に訳してクワイ川収容所という本を出された先生でした。先生はその元捕虜の方が抱えている問題をよくご存知でいらしたので、私は一体どうしたらよいのでしょうとお聞きしたところ、育子さんは今やっていることを誠実に続けていってください、それはどういうことかというと、一人一人出会わされる人と、イギリスの社会で相手がどんな人であろうと誠意を持って信頼に基づく関係を築いていってください、信頼が失われてしまったところに関係を修復するには目と目を合わせる、面と向かう、人と人との関係において一人ずつ一つずつの関係を修復していく、信頼を築いていくしかないのですから、 時間はかかっても一人一人与えられる出会いを大切にしていってくださいということでした。そして数年後、ちょうど日本から来て10年経った時でしたけれども、和解礼拝というところに招いていただくことができました。日本人とそれから元英国人の捕虜であった人たちが共に礼拝という場で和解を願って集まるという場でした。その場で私は初めて日本人として公に神様の前で、そして共に集まった英国人の前で、日本の国、私の国が犯してしまった罪を懺悔することができました。ごめんなさいということを公に祈りとして言葉にする場に自分がいられたということ、そこに大きな恵みを感じました。思いがけない恵みを感じました。ごめんなさいと言えることがどんなに大切であるかということ、イエス様による罪の許しという意味を恥ずかしながら初めて知った時でした。クリスチャンとして育っていたはずでしたけれども、その時に許されえないというようなことをしてしまった時でも、イエス様による許しがあると信じてごめんなさいということができる。そしてそれに応えて、そこに集まっておられたイギリス人の英国人の捕虜の人たちから、私たち日本人に対して握手を求めてくださるということが、その礼拝の中でありました。こちらからごめんなさいと謝罪をしたとしても、相手にそれを強制的に受け取ってもらうことはできませんから、まさかそのように握手をし合うような場面に導かれるとは思ってもみませんでした。ですから、この許し、癒し、和解というのはまさに神様からのギフト、賜物であると知る時でした。和解も許しも癒しも聖霊の働きであるということです。そこから私はどのように生きたらよいのかということを根本的に考えさせられるものとなり、実は私は日本キリスト教団の教会で育ちましたので、全く教派の違う英国国教会で牧師になるなんてもう 100% 考えられないことだったのですが、この礼拝を通して自分の方からいろいろな扉を閉めてしまうのではなく、聖霊が、神様が導いてくださる道を一歩一歩開き、一つ一つ開けてくださる扉を通って使えていく道にを信じていこうとした中から、思いがけなく英国国教会で牧師となり、司祭と呼ばれるようになったのでした。もうこれは聖霊の働きとして私が導かれたとしか説明がつかない道のりです。そして今ここに皆さんと共に礼拝をする者として、また私の証を聞いていただけるものとして立たせられていることを心から感謝しています。私たち一人一人に、問題は、難しい状況はあると思います。どのような難しい状況にあっても、私たちの力で和解などできないというような時でも、神様の方はそれを望んでおられます。神様にある癒しの力、和解の福音を信じて、その聖霊の力を受けて生きるようにと、私たちは一人一人呼ばれているのだと思います。それに応えて行くものとして教会が与えられています。一人で行くのではなく、共に与えられている仲間とその召しに応えていく、その恵みを感謝して祈り続けてあるものでありたいと思います。一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、あなたに私たち一人一人が呼ばれていること、 私たちの力ではあなたのところに到達することはできませんけれども、あなたの方から手を差し伸べてくださり、それに応えて感謝を持って応えていくところから、あなたの聖霊の力をいただき、イエス様に従ってイエス様について行く、生きていく道へと呼ばれ、それにその道を歩んでいくこと、光の中の道を歩んでいくことが許されていることを感謝いたします。そのためにこの地にこの教会が建てられていることを感謝いたします。また世界各地に建てられている教会に感謝いたします。どうかそれぞれの教会、それぞれのものがあなたの聖霊に満たされ、あなたに力づけられ、あなたの愛を証しするものとして用いられますよう、どうかこの新しい1週間も、またこれからが続きます道もあなたがお導きください。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。